ないっしょ。
そんなことないっしょ、第200回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
200回です。よろしくお願いします。
200回ですよ、
ね。いうことでね、今週和田さん、
はい、
たくさんお便りいただいてるんです
ね。
もう200回ですから。
素晴らしい。
もうね、リスナーの皆さんがもうお祝いをしまくってくれてますんで、
ありがたい限り。
オープニングから早速ね、お便りを紹介していかないと、もうこれは読み切れないということで。
そうですよ、本当に、
はい。早速じゃあ1通目いきたいと思います。
はい、
ソニカルさんからいただいたお便りを和田さん読んでいただいてよろしいでしょうか。
はい、ソニカルさんからいただきました。ポケモン GO はどこでもみんなやってますね。今日は岩手の高台にある展望台に行ったら、そこでもプレイしている中学生が。このまま行けば流行語になるのではないでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
和田さん、今回200回、
200回ですよ。
200回ですよね。これずっとやり続けてきて、僕頑張ってきて、これ200回を重ねた記念の回ですよね。
もう記念ですよ。
ソニカルさんのお便り読んだ今。
もう一回読みましょうか。
もう一回ちょっと頭だけ読んでもらっていいかな。
頭だけ、うん。ポケモン GO はどこでもみんなやっていますね。
違う、なんか読み間違えてるでしょ。なんか頭になんか200回おめでとうございますとか
ないですね。
ないんだ。
ございませんね。
ソニカルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、せっかくですからね、まあ、ポケモン GO の話をねしたいと思うんですけども、しますよ。
しますか。
はい、しますよ。ポケモン GO、 僕ね、とりあえず先週の収録の時点では、
はいはい、
配信された日なんですよ。ポケモン GO が日本で公開された日なんですよ、
はい、
先週はね、収録したのが。なのでまだあの時はまだ1日やったのかな、やってないのかなぐらいな感じですよ。
まあ半日って感じですよね。
そうですよ。で、そこから1週間、
うん、
ちょうど1週間、1週間やりましたよ、ポケモン GO。
やりましたか。
今ね、レベル14。
これがどんくらいなのかがさっぱりわからない。
あれ、和田さんはまだダウンロードすらしてない。
すらしてないです。
あのさ、はい、ポケモン GO って今、まあ、いろいろとにかくニュースやらなんやら、ね、テレビやら いろいろ話題になってるじゃないですか、
うんうん
ね、とりあえず話題にはなってるじゃないですか。
聞かない日はないですね。
で、そんな中で、あのポケモン GO やってるやつなんか気持ち悪いとか、
お、
僕は
ご意見も、
僕は流行には一切流されないからポケモン GO なんかやらないんだとか、
はい、
まあ、いろんなこと言ってる人がいるじゃないですか、
うんうんうん。
和田さん、どういう立場でそのポケモン GO を見てます？
全然ごめん、興味ないわっていう。
あのね、
やってる人なんとも思わないですよ。
ああ、そうなのね。興味ないっていうところね。
はい。
ああ、じゃあ僕は、まあ、一応やってる人間として、まあ、いろんなニュースやらね、まあ、とにかくタレントさんやらなんか、なんか、ヒョロカみたいな人とか、いろんなこと言ってて、
うん、
あの、ポケモン GO やってる人気持ち悪いよねっていうような人もいれば、
うんうん、
なんか、その、何？批判する人？うん、ポケモン GO なんていうのは歩きスマホをなんか助長するようなものダメなんだみたいな、
うん、
批判する人がいたりさ、うん、そういう気持ち悪い人がいたりね。とにかくなんかポケモン GO やってる人をバカにするような気持ち悪い人がいたりさ、
うん
ね、あとはあの興味ない、全然興味ないってすかした感じでいる気持ち悪い人がいたりさ、
あれ僕。
でも何、ポケモン GO って何、全然知らないんだけどっていう、おい、どこにアンテナ張ってるんだよっていう感じの気持ち悪い人がいたり。
全部気持ち悪い。
あのね、結局ね、今ね、日本中ね、気持ち悪い人だらけなんだ。だってさ、みんながみんなのことをさ、それぞれの立場の人のことをなんか気持ち悪いだ、おかしいだ、間違ってるだって言ってるじゃん。
うんうんうん、
なんかもう結果、もう僕はその客観的にその人たちを全部見てて、あ、今日本中みんな気持ち悪い人だらけなんだなっていう結論に達したのね。
なるほど、
ね、そんな僕は、ポケモン GO が非常に楽しい気持ち悪い人です。
いいじゃないですかね。
ね、まあまあとりあえずあれですよ、その歩きスマホとかね、あの車運転しながらやってるような人とかっていうのもいるみたいなんですけど、
うんうんうん、
多いみたいなんですけど、まあ、その辺はね、あの皆さんもう本当にルールを守って楽しくやりましょうというのだけは言いたいかな。
そうですね、迷惑かけない、うん、あの安全に注意するっていうのはポケモンに限らず何でもそうですからね。
そうですよ。で、もう一つね、そのポケモン GO に関してね、
はい、
ちょっと思ったのが、ね、先週の土日かな、うん、フジテレビで27時間テレビってやつ、
27時間テレビ、はい、
ね、30回目とかなんかちょっと記念の回だったはずなんだよ確か。
もうそんなやってんですか、うん、
で、ね、平均視聴率がね、確かね、ごめんなさい、うろ覚えだけど、はい、7.7% で、
お、
でワースト1なんだ過去。
ああ、ついにそこまで。
そう。でね、まあまあ、企画からしてももうやっつけでやった感満載だから、
あ、そうなんですか。まあ、
しょうがないは、しょうがないんだよ。なんだけど、うん、俺ね、裏がある。絶対。
え、
あのね、
何、
任天堂が完全に潰してるんだよ、はい、この27時間テレビを。
え、何、
あのね、ポケモン GO 配信を日本でしたのが金曜日です。だからこの27時間テレビの前日です。
はい。
ね、ポケモン GO に夢中になってる人はもう外に出てるから。
あ、
家でテレビなんか見ないわけですよ、
うんうん、ね。
さらに、もうこれだけではもう、あれですよ、任天堂は27時間テレビ潰しは飽き足らず、
うん、
同時にね、あの、スプラトゥーンっていう、ゲームが、ね、
知ってますよ、
このスプラトゥーン の、 あの、うん、フェスっていうね、イベントを定期的にずっとやってて、
お、
このイベント、フェスってイベントをラストだよと、最後だよっていう、
あ、最後なんですか、
ラストフェスっていうのをこのね、金土日にぶつけてきてるんで。
え、任天堂フジテレビに何か恨みが、
なんかね、絶対恨みがあるんだと思う。
嫌いなの、
嫌いなんだと思う。ね、もう絶対ね、これ任天堂のこの影響って大きいと思うんだよ。やっぱりスプラトゥーンをやってるってことはテレビが、ね、
う
んうん、占領されてますから、
ね、Wii U、
ね、フジテレビ見ないわけですよ当然、
うん、
でポケモンがやってる人たちは外に出てるからテレビ見ないわけですよ、うん、だいぶね、なんだろうな、なんとなく家にいたらテレビつけるっていう人を逃してる、完全に奪われてるゲームっていうの、
確かに27時間テレビとかってね、なんとなくつけとくもんですもんね。
そうそうそうそう、なんかすげえ見るぜって感じじゃないじゃん、なんとなくなんかつけてる、うんうん、なんかやってんなみたいな、うんうんうん、でたまにさつけて、あ、まだやってんだみたいな、
そうそうそう、終わってないんだ
まだあれから27時間経ってないんだみたいな、
うん、
でとりあえずサザンさんだけは見とこうかなみたいなそんな感じなんだよね、
なるほど、
まあ、まあ、これはねきっとね、フジテレビと任天堂の間に何かあってあるね。
なんですかね。
僕の、まあ、そんな話はいいんですよ。
いいんです。
まあ、さ、今回200回
で。そうですよ。
200回です。
危ない危ない。
ね、オープニングも長くなっちゃいましたけども、200回のオープニングっぽくしたいわけです。
そうですよ。ね、
いうことで、もう一つお便り紹介させてくださいよ、これ。
はい。
辰丸さんからのお便りを紹介してください。
はい。辰丸さんからいただきました。この度は、そんなことないっしょ、第200回配信おめでとうございます。途中急に最終回になったり、不定期配信になると言いつつ週に2回配信があったりといろいろありましたが、200回にたどり着くことができたのはひとえに竹内さんをはじめとするそんなメンバー皆様の努力の賜物だと思います。特に竹内さんのポッドキャストに対するこだわりや、ポッドキャストが好きという気持ちがなければここまで続くことはなかったのではないでしょうか。竹内さんが以前どこかの番組でおっしゃっていた言葉でとても印象的だった言葉が、 YouTube 等の映像での配信よりもポッドキャストの方が伝わるという言葉です。僕も学生の頃からラジオをよく聞いていましたので、竹内さんの気持ちはわかる気がします。テレビや YouTube のような映像コンテンツでは映像がある分わかりやすいのですが、視聴する側は受け身になりやすいのに対して、ラジオやポッドキャストでは音声のみの情報になるので、聞く側の想像力が常に働いています。僕がそんなの番組を聞いているとき、頭の中では見たことのないはずのそんなメンバーの皆様の姿が勝手に描き出されています。姿だけでなく収録の情景を思い浮かべたり、例えばお話の中で旅行の話が出た時などはその場所を思い浮かべたりしています。そうしていることによって聞いている側はいろいろなことを感じ取りやすい状態になっている気がします。 想像の世界なので、聞く人が違えば思い描くものも全く違うかもしれません。竹内さんが以前からポッドキャストでは極力写真などを使わずに言葉で伝えたいと言っているのは、そうした想像力を膨らませることによって心が通う可能性があるからではないでしょうか。ラジオやポッドキャストってパーソナリティと不思議な親近感を感じるんですよね。今やそんなプロジェクトは僕の生活に欠かせないものになりました。これからも末永く続けていただけることを願っています、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ソニカさん、こういうことだよ。ソニカさん、
足と入っちゃった、
ね、こうあのね、あの辰丸さん、こうお便り本当にありがたいんだけど、こうね、200回、僕がね200回この番組を続けてきて、まあ結果この辰丸さん書いてくれたことがまとめだね。
うん、
うん、僕200回だいぶ喋ってきたけど、要はこういうこと。
200回のメールってこう、
こういうこと。
そう、
これこれ大事大事。あのね、もうこれいろいろ触れていきたいんだけど、オープニングあまり長くなっちゃうとあれだけどさ、まず僕 YouTube、この番組今 YouTube で聞いてくれてる人もいると思うね、うん、はい、でポッドキャストとして聞いてくれてる人もいて、
うん、
まあ、いろんな立場でいろんな環境で聞いてくれてる方がいるんでね、非常にありがたいんだけど、僕 YouTube で顔出し動画をやってた時期があるんですよ、
うんうん、
でポッドキャストもずっと続けてきてるんですよ、
うん、
でね、YouTube に顔出しで動画上げると、まあ、ある程度再生数も伸びるし、うん、コメントもね、まあ、定期的に、はい、アップしてるとたくさんコメントくれるんですよ。
へ
ー、結構つくの
顔出しだと。
そうで、ポッドキャストは、うんうん、まあ、たくさんは来ないまでも、 YouTube ほどは来ないまでも、うん、メールがドカッてくるのね。
どか
っがっつりしたメールが来るっていうのかな。
ああ、なるほど。
ね、YouTube のコメントって一言二言なんですよ。
あ、うんうんうん、わかります。
ポッドキャストに来るメールっていうのはもうがっつりちゃん、なんていうのかな、まあ、多分そのなんていうのかな、長文で来る、
うん、
リスナーさんの気持ちもすごく伝わってくる感じで。
思いがこもってる感じする。
でね、ちょっとね、YouTube やってて僕正直思ったのは、
はい。
YouTube もう5分程度、3分5分程度の動画の中で、
うん、
言ってるんだけどコメントでなんか質問、その質問が来たりさ、
あ、言ってる内容に対して
言
ってることが、
そうそうそう、これ動画の中で言ってるじゃんっていうこと、うんうん、だからね、なんていうのかな、伝わらない、伝わりにくいっていうすごい印象があるの。
不思議ですね。
でポッドキャストって意外と、
うん、
言ってることがすごく伝わる。
うーん、
だからね、やっぱポッドキャストが、まあ、聞いてる環境が違うんだと思うんだよね。ポッドキャストって例えば通勤途中とか通学とか途中とか、うんうんうん、車で運転してる途中とか、
うん、
なんか集中して聞ける環境の時に聞いてくれてる方が多いんじゃないかなって気がするの、ね、
うんうんうん、
でそれに対して YouTube ってながら見、
そうですね、
うん、なんか飛ばし飛ばしで見てる。でちょっとなんか、うん、頭の方で気になったらもうコメント打って次の動画で、うんうん、どんどん行っちゃうような、まあそれはもういい部分悪い部分それぞれあるんで、うん、どっちがいいんだとは言い切れないんだけど、うん、僕はポッドキャストがやっぱり好きだなっていう、
うん
うん、っていうのはねあるわけですよ。まあ、もっといっぱい触れたいところいっぱい、はい、いろいろ書いてくれても、ね、たくさんあるんだけどね、うん、ちょっともうオープニングがねとんでもない時間になってしまっておりますので。誰だよポケモン GO の話とかしてるのは。ダメだよ、200回なんだから。ということでございましてですね、
はい、
お二人以外にもたくさん本当にお便り今週いただいておりまして、今週もですね、オープニング一番最後締めとしましてですね、和田さんにですね、皆さんお便りいただいたリスナーの皆様のお名前をですね、
はい、
丁寧に、そして今週、伊達直人さんからリクエストが来ておりまして、
お、
オープニングの和田さんの名前を読む時のリクエストです。はい、先週何でしたっけ。先週はなんだっけ、
なんで セクシーしか頭に残ってないですよ僕。
先々週はセクシーに読んで、
ね、先々週セクシー、
先週ちょっとまた違うこと言ったんだよね。今週はね、伊達直人さんからいただいてますよ。ですね、オープニング名前読むときには、このように読んでくださいということで、トイレで台が終わった後トイレットペーパーが10センチしか残ってないのに気づいてトイレットペーパーを変えようとしたら予備を切らしていたので、切らしていたことに気づいて焦った時の声ということで、これでお願いしますということなので、ではですね、和田さんの方がですね、今からですね、皆様のお便りをいただいた皆様のお名前をですね丁寧に、そしてトイレで台が終わった後トイレットペーパーが10センチしか残ってないのに気づいてトイレットペーパーを変えようとしたら予備を切らしていたのに気づいて焦った時の声で、読みたいと思いますので、和田さんよろしくお願いします。
はい、ロンドベルさん、ミーさん、タケシンさん、伊達直人かっこ亀井さん、たくみさん、滝川家さん、ケニー H ブラックアイさん、大阪のおばはんさん、こじこじセブンさん、マッツンさん、タツマルさん、バロンさん、ソニカルさん、トキマゴさん、札幌マーシーさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでございまして、
はい、
和田さん、さっきのオープニングの最後の、
はいはい、
あれはあれなの？トイレで台が終わった後トイレットペーパーが10センチしか残ってないのに気づいてトイレットペーパーを変えようとしたら予備を切らしてたのに気づいたって焦った時の声な感じなの？
そうですね、基本的にあんな感じです。
あ、そうなんだ、
はい、
まあまあ、あの見たことないからね、そういう時の和田さんを
あんな感じで、
なんかあの和田さんはトイレットペーパーがなくて困った時にはいい声になるんだね。
そうですね、爽やかにこう、うん、そよ風のようにいきますね。
そよ風なんだ、さっきの、はい、いうことでございまして、伊達直人さん、また何かありましたらよろしくお願いいたします。もっとなんか表現しやすい感じのやつがいいね。
200回っていう記念になんてものを送ってくるんだと
ね。言ってくいいんだよ、和田さん言っていいんだよ、伊達直人さんに怒ってもいいんだよ、こういうのは。
伊達さん200回、大事な回
ということでございまして、
はい、
はい、本編でございますよ、今からね。
そうですよ、
本題に入りたいと思いますよ。
はい、
たくさんお便りいただいてますんで、
うん、
メール読みますか、
読みましょう、
それとも僕の YouTube の話しますか。
メールいっぱいもらったのに
、じゃあメールを読みましょう、
はい、
ではみーさんからのお便りをお願いします。
はい、竹内さん、和田さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。第196回で名前を紹介されたみーと言います。確かメールを送っていないのでツイッターのコメントをメールと勘違いしたのか、あるいは別人かもしれませんね。そんなことより200回おめでとうございます。ところで、確か200回ごとにオープニング曲を変えるというルールだったと思いますので、新曲楽しみにしています。それでは、これからも300回、400回と続けていけるよう応援しています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
200回ごとに曲を変えるルール
だそうですよ。
全然記憶にないです。
え？記憶にない。
うん。全く記憶にないです。
全くない。
もう何を言っているのって感じですよ
そこまで言っちゃった。
そんな面倒くさいことをするわけがないじゃないですか。
するわけはないけど、ね、思いつきで言っちゃいそうな気がしないでもない。
言わない、もう、みーさん、もう一回聞き直してください。1回目からそんなこと多分言ってないと思いますんでね
全部
第何回のどれぐらいから言ってますよとかって、そういう情報もらわないと僕だって覚えてないんだよ。200回もやってるんだから。
うわ、もう小学生の地球が何回回った時、
もう5年近くやってんだから、なんだかんだで。
そうですね、
5年以上か、ね、
分かんなくなります、
ね、じゃあ 次、うん、次を読みましょうよね。
次、はい、
たくみさんからのお便りいきますか。
たくみさんからのお便り、たくみさん、はい、
はい、
竹内さん、和田さん、こんにちは。そんなことないっしょ、200回おめでとうございます。これは私も何かメール送らなきゃと思ったんですが、何を書こうか考えているうちに金曜の22時をサクッと超えそうだったので何も思いつかないままで取り急ぎ書いています。あ、和田さん、和田さんの声や穏やかな語り口が大好きでいつも癒されています。竹内さんの無茶ぶりにもめげず上手に交わしている対応能力の高い和田さんにいつも感心しています。で、和田さんだけ褒めると竹内さんがいじけそうですが、収録に不慣れだったメンバーさんたちの持ち味をうまく引き出してきた竹内さんあってこその存在だと思っています。本当ですよ。これからも300回400回とそんなことない人が続きますように、これからも楽しい番組楽しみにしています、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
和田さん、あれですよ、
はい、
伊達直人さんに怒っていいんですよ。
たくみさん、いい人。
いや、伊達直人さんに怒っていいんですよって言
ってない。いいの探していきましょう。いいの。いいこと探し。いい、ああ、よかった探し。
よかった探し。まあ、なんかほら、すごい穏やかだとか言われてるから、ちょっと怒らしとこうかなと思って。和田さんの怒った感じもいいんだよっていうことをね、たくみさんに教えてあげようかなと思って。
いやいやいやいやいや、たくみさん、いい人。
あ、そうなんですか。
素敵。
たくみさん、いい人なんですね。じゃあそれだけですか、たくみさんにコメントは。
ありがとうございます。
それだけですか。
でも竹内さんが
これだけ
のことっていう、そこはその通りですよ。
次いきます。
あれ。
もうあれだな、お便り広げるの下手だな僕ら。次な、どなたがいいですか。
次はじゃあ、うん、大阪のおばはんさん、
あ、お願いします。
はい、200回おめでとうございます。いつ頃から聞き始めたのかは思い出せませんが、竹内さんの可愛くて賢い娘さんがお小さかったことは覚えています。ふっと頭に浮かんだ回は、竹内さんのご自宅にプロジェクターをつける話や、意味がわかると怖い話、携帯電話をお得に引き止め作戦で乗り換えるなどですが、そんなことないっしょでしたっけ。他の番組と混同していたらすみません。また一番興味を持って聞かせていただいたのは、最初に触ったパソコンが富士通の FM7のお年頃なので、そんな言ったR40 でした。終わってしまって残念です。これからも楽しくてためになる番組をお願いします、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
だいぶいろんな番組、僕いろんな番組をやってたので、いろんな番組の話がね、ごっちゃになってる感じだよね。
うん。
少なくとも携帯電話を、なんかお得に引き止め作戦っていうのは、これそんな人であるっていう番組で確かに喋った気がするよ。
うんうん。
うん。で、R40 の話をしてたりするでしょ、そんな人 R40 って番組の話を、うん。そんなことないっしょの話題が少ないから。はい、じゃあ大阪のおばはんさんは、第1回目から聞き直し。
感想文を。
はい。聞き直しです、今日から第1回から聞き直してください。
夏休みの宿題だ、
よろしくお願いいたします。じゃあ次行きましょう。
はい、
じゃあ次、滝川家さん、
はい、そんなことないっしょ200回記念おめでとうございます。200回記念ということで、いつから聞き始めたのか過去を遡って調べてみました。父さんがゲストで出演した第77回から、それ以降毎回欠かさず聞くようになりました。あの時代からアシスタントさんはいろいろ交代してきましたが、竹内さんの代わりは他にはいませんね。これからもお休みすることなく毎週聞けることを願っております、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい話題をくれました、滝川家さんね。誰が出演した回から聞いてるって言いましたっけ。
父さん、
え、何、
ソウさん
って書いてあります。
ソウさん、
和田さんはそんなことないでしょ、聞いてねえんだずっと。
はいね。
たけしさん、違う、北海道の、ね、YouTube もやってるし革職人でもあるムネさんっていう方がいらっしゃいましたですね。
ねさんか、
はい、ゲストに来ていただいてですよ、ね、そんなプロジェクト、そんなプロジェクト、そんなことない人のリスナーの皆様にね、その革で作った財布をプレゼントまでしてくれた、
うわ、
ね、あのムネさんをですよ、
うわいい方、
あれ な
え
名前がムネさん知らないわけですか。
ムネさん。
いや知らない。残念。もうあれだね、リスナーの皆さんね、いろいろこうやってあの過去のこの時の配信がこうだったんですよねとかいろいろ書いていただいてる中で一番聞いてないのね、和田さんだね。
ごめんなさい、ムネさんごめんなさい。本当にごめんなさい。
和田さんはね。第1回目から聞き直し、やり直し、
聞き直しですね、これはもう聞き直しですよ、
ね、
反省です、
反省です、
宿題だ、
じゃあもう一つ読みますか、
読みましょうかね
、じゃあもう一つ読んでください。
はい、時孫さんからいただきました。竹内さん、和田さん、お久しぶりです。時孫でございます。毎回欠かさず YouTube で聞いているのですが、なかなかメールをかけずにいてご無沙汰になってしまい申し訳ございません。この度はそんなことないっしょ第200回超ウルトラデラックススペシャル歴代アシスタントパーソナリティが揃いも揃って竹内は三国志の幸せ者ですの配信おめでとうございます。私がそんな聞き始めたのが2011年なので、それからもう5年、すっかり子さんリスナーになってしまいました。自分がポッドキャストを知るきっかけとなったそんないは5年が経とうとしている今も毎回欠かさず聞いています。いろんな番組を聞いていますが、やっぱり竹内さんの喋りに惹かれてしまいます。そんな大事な番組が200回を迎え、私も大変嬉しく思っております。そんなことない人がこれからも300回400回と続くように、私もできる限りメールを出し続けますので、これからも配信楽しみにしてますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
時孫さん、いつも本当にありがとうございます。本当にね、古くから聞いてくれてるリスナーさんで、
はい、
まだね、一番最初にお便りいただいた時にはまだ高校生だったんじゃなかったかな。大学の受験があり、大学生になり、
わ、
そこを卒業したかどうかは知らない。
わ、
もう本当にね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう本当にね、YouTube で聞いてくれてるということで、
うん、
非常にありがたいんですが、ここでね、YouTube の話をちょっとしたいんですよ。
はい。
YouTube の話。僕 YouTube、ね、オープニングでもちょっと話したかもしれないですけど、うん、僕 YouTube で顔出しで、動画を投稿してた時期がありまして。
うんうん。
で、今でも、アップされてるんですよ。見ようと思えば皆さん見れる。はい、そんない竹内っていうねアカウントなんですけど、
はい、
で今このそんなことない人はそんないプロジェクトの YouTube チャンネルと、
うん、
僕のそんない竹内っていう、個人名のチャンネルと2つに同時に配信かけてるんですよ、
う
ん、で、そんない竹内の方の配信を、はい、今週を最後に、終わりにします。
え、急には
、はい、はい、なので今そんない竹内の方のチャンネルでもしこれ YouTube でね聞いてくれてる方がいらっしゃいましたら、ぜひそんないプロジェクトのチャンネルありますんで、
はい、
そっちの方で聞いてください。 YouTube で聞いてくれてる方はね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
急な
お知らせでした。
急な告知なんですが。
びっくりした。
なんでかっていうとね。
はい。
顔出しで僕がずっと、この、そんない竹内っていうチャンネルでは、僕は顔出しでいろいろレビューしてたりっていうのもいっぱいあるんですよ。
うん。
これをね、消そうかなと思ってね。
ああ、そうなんですか？
うん。
なんでまた？
うちの娘がですよ。
はい。
あ、違う。うちのね、
はい、
可愛くてかつ賢く、うん、そして、いつも優雅に歌を歌う
優雅にそうです。
朝はちょっと最近お寝坊さんなうちの娘がですよ、
まあ、はい、
ね、もう小学校に上がって今1年生なんですよね、うん、 うん、そろそろ親父の YouTube は見たくない年頃になる可能性が出てくる。
なるほど。
要は、まあ、本人が YouTube 見てなくても例えばお友達で、
うんうん
うん、あいつの親父がなんか YouTube で変なもんレビューしてるぜって、
うん、
いうのが見つかってちょっと言われるのかわいそうだし、
うん、
ね、ましてや、もうちょっと、ね、大きくなった時にたまたま YouTube で自分の親父が急に出てくるのはちょっとショックだろうというのもあって、まあ、消しとこうかなと、顔出しの動画全部消しとこうかなと思ってね。
なるほどなるほど。
そうそうそう、いうことで、まあ、今、ね、さっきも言ったように2つのチャンネルで同じこの番組を同時に配信してますけど、
はい、
それも一つ一つね、そんなプロジェクトの方が今軌道に乗ってきましたんで、
お、
だいぶ軌道に乗ってまいりましたんで、うん、そっちに絞ろうかなと思っておりますんで、
はい、うんうん、
もうそろそろ顔出し削除しようかな。
そうです、
ね、いや言ってもね、言ってもね、はい、結構今 YouTube の中で有名な人たちのチャンネルにちょこちょこ顔出しで出ちゃってるから、はい、
ほう、他にも見るチャンスが
出ちゃってるからさ、
ええ、
ま、僕の顔が 100% 消えるわけではないんだけど、
うん、
でね、結構 YouTube にアップしてる僕の、ね、過去にアップした動画なんてさ、結構ねコピーされていろんなサイトに載ってたりするんだよ。
へえ、大人気だ。
いや大人気っていうのはもう YouTube ってそうなの。
ほう、
なんかコピーされて海外のサイトにいっぱいなんかアップされたりするの。
だ
からね、もうね、ネット上からもうあれですよ、本当にね、 YouTube って怖いよ。
そうなんだ。
うん、あの一回アップしたらそれはもう一生消せないと思った方がいいよ。どっかで必ず出てくるよ。
うわー、なんか怖い
ね。なので、まあ、ちょっとやろうかなって思っておりますんで、
はい、
はい、突然の告知でございました。
びっくりした、
はい。で、まあ、今回200回ってことでね、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、気になったニュースがありまして、
はい、
まあ、ニュースというか話題かな、うん、あの今要はサマーズっているじゃん。
サマーズ、はいはいはい、
ね、サマーズってあのホリプロのお笑いの
元バカルディ
そうの、
はい、
人たちがいるじゃないですか、
はい、
結構人気があってたくさんレギュラー番組持ってて、
うんうん、
だったんですけど、最近ちょっと嫌われ始めてるぞって。
そうなんですか、
うん、っていうニュースがね、
はい、
っていうのが結構その例えば女性タレントとかにちょっとセクハラっぽいようなことが多かったり、パワハラっぽいようなことが多かったり、
うん、
もしくは今三村さんの方がツイッターでなんかいろいろなんかちょっとなんていうのかな、最近のニュースについてちょっと語ったりするのがあまりよく思われ、一部でよく思われてないとか、でそんなのもいろいろ重なってちょっと嫌われ始めてるってニュースがね、わざわざ出てたのさ、
はい、
で、まあ、その中で、まあ、世間でね嫌おうが好かれようがいいんだけど、僕としては、うん、気になったのは なぜこんな話を、ね、急にこの200回でしたかっていうとね、
そうですね、
あの、はい、このサマーズがやってる、テレビ東京でやってるもやもやサマーズ2っていう番組があってね、
はいはいはい、
街散歩の番組ですよ、
はい、
でこれは、サマーズの2人とあとテレビ東京のアナウンサーさんが1人ついて3人でいろんな街ブラブラして、
うんうん、
ちょっともやもやしたやつを紹介していこうなんていう番組で、うん、ね、日曜日の夜やってるのかな今。
そうです ね、はい、
90分ぐらいやってるんだよね今ね、毎週。
そんなに長いんですか。
長くなって、昔は深夜で短かったんだけど、
うんうん
うん、でこれすご結構人気で DVD なんかもすごい売れてるらしいんだけどさ、
うん、
で一番最初はあの大江さんっていうアナウンサーの方がね、はいはいはい、
大江真理子アナ、
そうそうそう、今 あれですよ、あのなんだっけ、テレビ東京の夜の
WBS、
そうワールドビジネスサテライト
やって
ますけど、
はい、
大江さんが担当してたんです、
うんう
ん、で大江さんが、まあ、最終的に、ね、テレビ東京 の, その行こうとしてそのワールドビジネスサテライトに行かせるために一回海外で、うんうんうん、なんか研修みたいな感じで海外でちょっと経験積まして最終的にはワールドビジネス で帰ってきたみたいな感じの流れ で,、
うん そ, うですね、
でそういうのをきっかけに、うん、海外行くのきっかけにもやもやサマーズ2のレギュラーからは抜けたんだよね、
うん、
でその代わりに違うアナウンサーの加納さんっていう女性の方が、
はいはいはい、
入ってやってるんだけど、
うん
うん、この方がまた変わるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、卒業らしいんですね。
うーん、
で、これが意外とその期間が短かったと。
お、
でそのサマーズが嫌われ始めた理由の一つってここらしくて、
ん
その加納さんに対してやっぱりあのやるわけですよ。パワハラっぽいようなセクハラっぽいようないじりをするわけですよ。
いじりを。
で、サマーズって2人で行くんだよね。どっちかが止めたりしないんで、
あ、なるほどなるほど、2
人で行くんで、かぶせてくタイプで、
うんうん、
で、それがちょっとあまりよく思われてない、よく映ってないらしいんだよね。で、これってあのね、サマーズが悪いわけでもなく、サマーズは変わってないんだよ、
うん
あの、それこそ大江さんの時もセクハラガンガンやってたからね、サマーズ変わってないんだよ、うん、サマーズ何も悪くないんだよ、
はい、
まあ、悪いか悪くないかって言ったら話変わっちゃうか、うん、何も変わってないんだよ、
うん、
で加納さんも決して悪くないんだよね、
うん、
で 何だったかっていうと大江さんがすごかったんだよ。
あ、なるほど。要は
セクハラされてもなんかパワハラっぽいようなことを言われても、うん、うまーく交わしてたんだよね。それを、要は受け側の対応一つで、
うんうん、
その面白くもなるし、
うん、
なんか見てる側がちょっと不快な感じにもなっちゃうんだよね。かわいそうになるか、
うんうん、
面白いになるかってすごく受け側次第で、サマーズはやってること変わらないんだよ、うん、おそらく、そんなに。で大江さんはそれがすごいうまかったんだと思うんだよね。だから3人のこのなんつうの番組ってすごい人気が出てて、
うん、
で大江さんいなくなっちゃってからは見るのやめちゃったって人も意外と多いんだって。
じゃあ大江ファンであり大江さんのいるもやもやサマーズファン。
そうそうそうそう、
うんうん、
でね、で僕何が言いたいかっていうと、
ええ、
このそんなことない人もそうなのよ。
お、
あの本当に一番最初のそんなことない人って始めて、うん、本当に初回の20回ぐらい、
うん、
これは、僕渡辺さんって人と2人やってて、僕の立ち位置も違っていて、
うんうん、
僕もちょっと違う感じで喋ってたんで、うん、ここまではね大して、まあ、ちょっと論外として、このあと、
うん、
斉藤さんっていう方と喋ってたり本宮さんっていう方と喋ってたり、はい、あとは仲いろいろね、あの酒井さんとかも当然和田さんとも喋ってて、
はい、
あの僕変わってないんだよ、
うん、
おそらく、
うんうん、
で、あの要は今和田さんと喋ってて、
はい、
要はリスナーさんがどう思ってるか、
お。なんか思いのぶち込まれた今。
いやいやいやいや。で、おおむねね、今お便りをたくさん毎週いただいてる中では、
うん、
ね、やっぱ和田さんうまいなって僕思ってるのね。
お。
あのね、
なんだなんだ。
ね、和田さんかわいそうがないの。
お。
要は和田さんもっといじってっていう感じは多いの。だけど和田さんがかわいそうって意見がないってことは和田さんがうまいのよ。
いいんですよ、送ってくれて。もっと和田さんに緊急募集
で、 で、あの、はい、中には、はい、過去にね、まあ、いろんな人と、まあ、この番組だけじゃなくて他のポッドキャストもいろいろやってる、いろんな方とお話ししてる中で、何々さんかわいそうっていうようなニュアンスのお便りを結構いただくことがあった人もいるの、うんうん、この人は、まあ、下手ではないんだよ、僕が、同じ形で言っちゃってるからじゃないんだよね、みんなに同じ感じで言っちゃってるから、うん、僕がいけないんだけど、その人がうまくかわせなかったっていうのもあって、僕とその人の、うまいやり取りができてない、その人が悪いわけじゃないんだよ、うん、かわいそうだって言われちゃった人が悪いわけではなくて、うまくできてなかったって2人がねってのがあって、で、僕はね、あの、不器用なんですよ。
ほう。
多分そんなプロジェクトの中で一番不器用なんです、はい、だから、あの、相手によってキャラ変えたり喋り方変えたりできない、うんうん、でそんな中で、和田さんは今すごくやっぱうまいねって思うのね。
なんだなんだ、この後何がある？
何もない何もない
何があるこの後
で、過去にね、やっぱりその今回のお便りたくさんいただいた中で、過去に僕と一緒に喋ってた方、うん、名指しでこの人とは面白かったですとか、うん、この人の時が一番、あの、僕は好きです、私は好きですとかって書いてくれてる方もいたじゃないですか、うんうん、やっぱ上手いんだと思うんですよ、うん、その方が、うん、で、なんだろうな、僕は不器用だから、うん、うまいこと、そのうまい、うん、上手なアシスタントの人、受け手の方じゃないと、うん、面白い番組ができないのね。いや、僕すごく相手を選ぶんだと思う、う
ん、あ、なるほどね。
で、要はこの「そんなことないっしょ」って僕がメインで喋ってる限り、もうね、相方次第なんですよ、面白いか面白くないか。
ほら、なんか重いもん背負わされたぞ。
いやいやいやいや、もうで、今はだからすごい、だから評判もいいし、和田さんがかわいそうって言われないのは、うん、本当にすごいことだと思うのね。
だから、いいんですって、かわいそうって送ってくれて。
ダメだって、だからそうやって来るってことは、和田さんが、受け止め方が、僕の攻撃の受け止め方が下手なだけだから。
受け身が下手なんだ。
だから本当にね、あの、これさ、何度か多分番組でね、話をしたと思うんだけど、あの、酒井さん、
はい、
ね、そんな今、そんな美術の時間っていう番組でメインでやってますけど、酒井さんとこの番組で、一緒に喋ってたこともあるし、うん、もう一本そんな人であるっていう番組でね、喋、うん、ってた時もあるんですよ、はい、でね、酒井さんで、やっぱり酒井さんがアシスタントで僕メインで喋ってるんだけど、本当にね、すごいなって思う、ずっとやっぱり思うのは、うん、例えば番組にちょっと批判っぽい、ちょっと注意を促すようなお便りが来るとするじゃないですか、
はい、
僕にだよ、竹内あれはちょっと調子乗ってねえかとか、竹内ちょっと言い過ぎだとか、竹内死んじゃえばいいのにそんなのはないけど、そんなのはないけど、ね、いや、ちょっとあの、注意を促すようなメールが来るじゃないですか、
うんうんうん、
でその時に僕に対して の、 そのお便りなのよ、批判メールなの、なんだけど、酒井さんはそのメールを読んで僕より先に反省し始めるんだよ。で、それはその時に私、僕は結局、要は安心して喋るの、ちょっと毒づいたようなことも言うの、うんうん、要は 相方が酒井さんの時って一番言うの僕で、そういう時に、あの、酒井さんはあの時に私がもうちょっと、例えばそれを否定するようなコメントだったり、もう少し違う言い方をしてれば笑いに変わってたとか、 うん、そこまで批判されるような内容にならなかったとかっていうのをすごい坂井さんがね僕より先に反省してくれるのよ。だすっごいな。でやっぱり坂井さんメインで喋ってもすごいけど、
うんうん、
アシスタントとしてもすっごいやっぱりねすげえなって思う。
坂井さん万能説、
うん、彼女はね天才だと思う。僕に褒められても嬉しくもないと思うけどね。でそんな和田さんもだからすごいと思うよ。ここまで僕がほら僕が和田さんと喋り始めて、
はい、
徐々にね和田さんをいじる率が高くなってきてる気がするの。
そうですね、最近いい打率ですよ ね。
でその時にあの和田さんかわいそう、そんなに和田さんいじめないでって来ないでしょ言うほど
僕は見ちゃいないですね。
でしょ。でこれは和田さんがうまいんだよ。あと僕と和田さんの関係がうまく伝わってるんだと思うんだよね、リスナーさんにね。これ受け方でね本当に簡単にね僕悪者になるからね、和田さんの受け止め方で、
うん、まあね。でも特に何も考えずにやってるので、
だからそこはだからもう特に考えずにやってるんですよねっていうのはすげえ俺天才的って言ってるんだよ。
むっちゃ考えてますもう全部台本
もうなんかあれでしょ、もう天から授かってるから僕は何も考えなくてもスッと交わすことができるんですよっていう。
いやもう毎回10回ぐらい収録し直してますよこの番組は、
ね、でさらにほら和田さんのすごいところって
何今日は
和田さんのすごいところはリスナーさんからもいじられ始めてるでしょ。
そうですね、
ちょっと、
ええ、
要はそれってやっぱすごいの、
そうですね。もうありがたい話ですけどね、
うまいんだよねきっとね。あだから安心していじれるし安心してボケられるし、
はあ、ただもう伊達直人さんのことは一生忘れませんよ。
あ、うん、いい意味でね。
あ、もう、もちろんねいい意味でね
いい意味でね、
うん、
もう本当にね和田さんってすごいね。
今日なんかあるんですかこの後？
ないないない、
何もない。
そして過去の僕がこの番組で喋ってきたたくさんいるその一緒に喋ってくれた人たちも、うん、渡辺さんから始まり今の和田さんに至るまでたくさんいますけど、うん、本当に感謝してます、うん、これ200回続けてこれたのはもう本当に僕と一緒に喋ってくれた皆さんのおかげ、うん、うん、本当に
僕が言っちゃ変ですけども、でも僕もそんな雑貨店っていうのをメインでやらせてもらってて本当に相手の方がいないと喋れないし、
うん、
ね、ちゃんと成立しないので、うん、本当に助かります、
ね、うん、本当にね、もうありがたいなって思ってますよ。そして、これを聞いてくれてるリスナーの皆さんのおかげですから、
うん、
ね、毎週毎週きちっとお便りくれてる皆さんのこの励ましのおかげで、うん、もう一銭にもならないのにね、
そう
やってるわけですよ、
う
んうん、本当にありがたい、
うん、
っていう感じでね、
聞いてるって一言だけでもねとっても嬉しいの。
僕はとりあえず今回とにかく言いたかったのは200回ってことで言いたかったのは、うん、とリスナーの皆さんに当然感謝だし、
うん、
さらには和田さんをはじめとする過去に 僕のいろんな愚痴だったりおふざけだったりに付き合ってくれてるもう皆さん、ね、アシスタントの皆さんに本当に感謝、
うん、僕なんて言ってか分かんないけど
誰一人としてダメな人はいなかった、うん、と思ってます、
うん、
はい、ということで、まあ、特に、ね、酒井さんナンバーワンやば坂井さんなんだよ、うん、僕の中では。和田さんの目の前で言うのもなんだけど、
いやそれスポーンと言ってくれると僕、うん、うんって言うしかないです。
本当にね坂井さんは天才、
うん、うん、
で、和田さんは秀才
お
ということでございまして、
められた
本編この辺にしたいと思います。エンディングいきます。エンディングでございやす。
はい、
今週も200回ってことでね、
うん、
BGM をのっけながらノー編集でお送りしたかれこれ1時間近く、
はい、
はい、エンディングもう1通だけ、すいません、リスナーの皆様からのお便りを読みたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、札幌マーシーさんからいただきました。そんなことないっしょ、200回配信おめでとうございます。200回配信にあたって日頃感謝している竹内さんにお礼のメールをとも考えましたが、今回は竹内さんの奥様へのお礼のメールにします。竹内さんがこれだけ長い期間ポッドキャストの配信を続けてこれたのは奥様のご理解があったからこそだと思っています。週末の一定の時間をご家族との時間を犠牲にして収録配信される竹内さんにはもちろん感謝の気持ちでいっぱいですが、それにも増して奥様のご理解に感謝申し上げます。なかなか感謝の気持ちをお伝えする機会がなかったのですが、そんなことないっしょ200回配信記念の回をお祝いするとともに奥様にお礼を申し上げます。それではまた、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ということでね、まあこういうことですよ。
うん、
あのポッドキャスト、まあ、僕だけじゃなくてそんないプロジェクトメンバーみんなそれぞれ仕事があって、
うん、
家庭があって、私生活が当然あって、その中で、僕らだけじゃなくて他の、ね、メンバー他の番組もね、時間を作って収録して編集して配信してって、もう本当にメンバー協力し合いながら各番組を配信してるんです、
うん、
でその中にはやっぱりその各メンバーの家族も当然いるわけで、
うん、
まあうちなんかはね理解してるというよりは、うん、触れてない感じがある。
あの、いやーそんなことはないです
よ。だってさ、ね、金曜日の夜の10時ぐらいになると、
うん、
ね、布団子供を寝かしつけてね、布団からガバって起きて、自分の部屋にこもってブツブツブツブツ喋ってるね、独り言を、
うん、
ね、
うん、
和田さんがここの場にはいないからね、この部屋にはいないから、ね、ネットでつながって喋ってるから、で和田さんの声は僕のイヤホンから聞こえてますんで、
うん、独り言ですよね
もし廊下で聞き耳立てて聞いてるとすれば、何うちの旦那はこの毎週この時間にブツブツブツブツ一人でわけわかんないことを喋る、あれこれもしか私今日の夕方ご飯食べながらこの話なんか一回聞いたわ多分思ってるわけですよ。なぜならここでね、今ね、和田さんにぶつ話題をぶつける前に、
うん、
大抵の話題は夕方嫁に喋ってますね。
ほら奥さんちゃんと相手してくれてるじゃないですか
あのね、あの僕さ、ここでいろんなほらこと喋るじゃん。
はい。
いろんな、本当にいろんなこと喋るじゃん。言いたい放題言うじゃん。言いたい放題言うんだけど、ちょっとやっぱね、人の反応って気になるのね。
うんうんうん。
で、どういう反応が来るかって、和田さんには喋れないんだよ。事前に。なぜなら、あの、僕はこのポッドキャストを続けていく上で、和田さんには、今日これ喋るよって一切言ってなくて。
はい。
でいきなり和田さんに喋る、 で、その時の
メールすら初見ですし、
その時の和田さんの反応が素直な反応で、でおそらく和田さんがつまんなそうだったらリスナーの皆さんもつまんないだろうし、和田さんがちょっと乗ってくれたらリスナーの皆さんも乗ってくれてるかなっていう判断のもと僕は会話してるわけですよ、和田さんとね、うん、だリスナー代表ですよ和田さんって。
わ、重要だ、
ある意味ね、
はい、
だけどそのリスナー代表の和田さんにいきなりこの僕が、あ、いろんな思いとか、ね、ひねくれたことをね、うん、考えてぶつけるのちょっと怖い、やっぱ怖いのね、臆病だから。で、だいたい会社で会社の同僚だったり、
うん、
あとはうちの嫁さんだったりに事前にその話するの。
奥さん重要ポジションじゃないですか。
それが反応を見て、そこでいまいちな反応だったら、あ、これ喋り方下手だったな、ちょっと違う、あ、これはこういう喋り方じゃなくてこうやらないと伝わらないのかなとかさ、あ、これもう全く反応ないからボツとかさ、
うん、
やってんの意外と。
奥様がディレクターじゃないですか。
うん、本人は普通にあの夫婦の会話だと思って話してると思うけどねじゃあ結構あれで、あのテレビ見てたりしてさ、いろんなニュースあるじゃん。でニュースで思ったことを言うのよ、嫁さんに、これこうだよねっつって、で嫁さんがいい反応したら僕 iPhone でメモるの、それ。
おー、
でそれを和田さんに喋ってるの。
この前に奥様フィルターが、
そうそうそう、結構そういうの多いかな。
うん、あれ奥様いてことじゃないですか
ね。本当にね、本当にあの家族もろともお世話になっておりますだからね、ちょっとね、やめとポッドキャストのやめときっていうのもちょっと考え始めてますよ本当に。さっき言った YouTube の話じゃないけど、
うん、
やっぱ娘も大きくなってって、親父が何やってるかってだんだん気になってくる年頃になってくるとね、
私もやりたいって言い始めたらどうします。
うーん、
私もポッドキャストやってみたいパパ。
それは無理だな、
パパひどい。
あの、いや僕は YouTube もそうなんだけど、うん、ポッドキャストもやっぱりそうで、娘が自分できちっと要はリスクとか、
うん、
全部判断できるなって思う年頃、まあ、最低中学生高校生ぐらいになって、
うん、
で本人がきちっとマイナス点も全部理解した上でそれでもやりたいって言うんだったら YouTube だろうがポッドキャストだろうがやっていいと思うのね。
なるほど。
でそれはもう本当にあの、なんだろうな、それで何か問題起きたり娘が危険な目にあったらそれ全力で親としてね、全力で守るのもあるし、本人もそれが起こることをある程度理解した上でスタートするのはいいよと、
うん、
その話し合わせて、まだね小学校低学年ではさ、その判断が正確にはできないでしょ。
そうですね、もし言ってきてもパパと同じことやってみたいっていうだけでしょうね。
そうそうそうそう、でもう本当に子供の将来を親がここで判断して、じゃあいいよ YouTube で顔出してやれよってやっちゃったら、それをもしかしたらもう本当に中学高校になった時に後悔するかもしれないじゃん、
だからさっきねおっしゃったように消えないですしね、
だからあのたくさんね YouTube で子供を出してる親って多いけど、
うん、
僕はそれは別に批判しないのよ、批判しないけど僕は自分の子はちょっと出せないなって、
うん
うん、それはもうやっぱポッドキャストとか YouTube でやっぱり怖い思いもしてるしね、僕自身がね過去にね、うん、やっぱいろんな人が不特定多数の人が聞いてますからね、その辺はなかなか難しいかなって思ってます。
そうですね、
はい、いうことでございまして、
はい、
いろいろ、まあ、200回ってことでね、思いを和田さんにぶつけてみました。
ぶつけられてみました、
はい、大丈夫かな、まあ、1回200回だから許してもらおうね、こんなもんでね。
いや、記念記念
ね、いうことでございました。じゃあ和田さん、
はい、
告知の方を、
はい、
普通にお願いします。
普通に行ってみたいと思います。
普通に行きたいと思います。
そんなことない人ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai@0438.jp です。そんないと名を付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。他にもですね、あのロンドベルさん、タケシンさん、コチコチセブンさん、マッツンさん、バロンさん、ケニーさん、たくさんお便りいただきました。ツイッターとかでもね、たくさんコメントいただきましたんで、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでございまして、来週201回があるかどうかは保証いたしません。お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。